ばんは、ゆうこです。現在コラボ企画を開催中です。年末までに今年の思い出作りにやってもいいかなと思う人はぜひご連絡ください。今夜のゲストは神崎さんです。はい、じゃあ神崎さん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ一応こうやって話すの初めましてなので、簡単に自己紹介をできたらなと思うんですけど、私は読書ラジオやってまして、本の感想配信とか、あとは仕事の話をちょいちょいと話したりしてまして、スタイフはもうすぐ2年ですねになるみたいです。はい、簡単ですけど今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね、自分は神崎さんと申します。そうですね、アメリカのロサンゼルスで今、IT の仕事をしているんですけど、スタイフはまだ2ヶ月前とかから、始めて、まあちょっとまだねテーマがあんま定まってないんですけど、アメリカで2年ぐらい経つんですけど、なんだろう、そのアメリカ来てちょっとなんだあった面白いこととか、あとは仕事のこととか読んだ本とかについて、配信を今10回ぐらいしてんのかな、はい、いう感じです。よろしくお願いします。
お願いします。今回ね、私がコラボやりたいですって言ったら連絡いただいて今日迎えてるわけなんですけど、なんかどういうあれで言ってくれたんですか、コラボ。
いや、そうですね、もともとね、なんだっけ、ゆうこさんの読書ラジオに引っかかったっていうきっかけから言うと、なんだっけ、最初に聞いたのが3体読みましたっていう回だったんですね。
はい。
で、そこからなんか遡っていくと、やっぱ結構その読んでる本とか、なんか、なんだろう。あとなんか仕事のことに関しても喋ってらっしゃって、はいはい、結構アンテナが近いなっていう自覚があるんですよね。なんで、そう、で、ほんまは、
はいはい。
ほんまは、もうちょっと自分がスタイフの音声配信、もうちょっと慣れたら、
はい。
いずれは、ゆうこさんと何かのテーマ決めて、
はい。
コラボみたいなのも面白そうやなって思ってはいたんですよね。
はい。
でも、まだちょっとなんか自分の、なんていうんですかね、足場があんま固まってない感じが、なって、ちょっとな、これはどうかなって思ってたんですけど、
はい、
いや、なんか、そうですね。でも、喋ってみたいしなと思って。はい、ちょっと、思い切ってお声掛けをさせていただいたっていう感じで。
いや、めっちゃ嬉しかったです。あれですか、小崎さんは、スタイフは聞き専だったとかじゃなくて、もう2ヶ月前から。
じゃなくてですね。
へ
ぇ。そうそう。もともとなんだっけ、最近、オーディオブックとかよく聞いてて、
はい。
で、あれですね、オーディブルで、みんなのメンタルームっていう番組があるじゃないですか。
はい、
で、なんか、あれをすごいずっとめっちゃ聞いてて、で、なんか、なんだっけ、まあちょっと、それで紹介されてた、リッスンっていう、音声の文字起こしメディアがあって、
はい、
で、リッスン行ったら、リッスン行ったら、ゆうこさんの読書ラジオがあって、で、それの元をたどったら、スタンド FM だったんですよね。で、なんだっけ、自分もなんか、音声配信やってみたいなって思った時に、 なんかいろんなプラットフォームがあるけど、多分スタンド FM ってアプリ入れて、配信開始ってやるだけなんで、
うん、
で、ちょっとやってみようって思ったのが2ヶ月前ですね。
じゃあ、オーディブルからエンタールームでリッスン行ったら、私
の。からの。
はい。みんなのメンタールームは私ももうずっと聞いてて、うん、3日か4日に1回配信。
そうそう、月曜日、水曜日。
ああ、
うん。そうですね。
ね、
うん。
ずっと聞いてますね、私も。
うん、なので、そうですね、なんか自分も自分の配信で喋るとき、
うんうん、
メンタールーム超入ってんなっていう自覚がちょっと。
あー、わかる。
メンタールームイズム。野村さんちょっと入ってんなっていう感じが。
あ、そっちですか。
はい。
じゃあやっぱね、さっきアンテナ近いっておっしゃってましたけど、メンタールーム聞いてるっていう共通点は、やっぱアンテナ近いって言えそうですよね。
そうですね。今、現時点において、多分そんなにマスにはリーチしてないので。
うん、確かに。
あんまり日常生活では一人も会ったことないですから。
ああ、そうですね。あの、他にあの、クロニクルの番組は聞かれてたりします？野村さんの。
ね、何個か手を出してはいるんですけど、
うんうん、
あんまり今んとこハマってるやつあんまないな。
ああ、そうなんですね。
何なんだ、なんかそうですね、教養系のやつとか、
はいはい、
コンテンツとしては好きなんで、うん、なんか積極的に取りに行こうとするんですけど、
うん、
うん、なんかハマらないんですよね。なんかおすすめあったら教えてください。
私あのニュース番組、あのニュースコネクト、
はいはいはい、ニュースコネクト、うん、はいはい
はい、は毎日聞いてるんですけど、
うんうんうん、
あの日曜日にあの IGPI っていう会社の、
うん、
あの塩野さんがやってるニュース小話がめっちゃ好きなんですよ。うん
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど。塩野さん、そうですね、自分も何回 2,3 回聞いたことありますけど、
うん、
結構あれですね、なんか独特というか、
あ、独特ですね、なんか癖強いですよね。
強めですね。そうですね。
これめっちゃ余談なんですけど、あの塩野さんって声、
はい、
声から私入って、あのク、
はい、
ロニクルで話してるのから知ったんですけど、ずっとあのこの声はきっとあのロマンスグレーのおじいちゃんなんだろうなってずっと思ってたんですよ。そしたらなんか YouTube とかに出てる塩野さん見て、あ、全然違うって、普通の割とイケおじだったみたいな。
確かにありますね、声からなんとなくもう自分の中で、
うん、
なんか顔まで想像してなんとなく出来上がってるってありますね。
ありますよね。あとはなんだろうな、私もなんかあの経営がテーマの番組、結構クロニクル2つぐらいあるかな、
はいはいはい、経営中毒と、
あ、そうそうそう、
2番経営かな。
そうなんですよね、そう、
はいはい
はい、あれはね、あのハマんなかったんですよね。
ああ。そうですね、自分も経営中毒まだちゃんと聞けてないですけど、2番経営がね、
うん、
なんか3回ぐらい聞いたんですけどハマんなくて、
あ、
うん、何やろこの感じはと思って、
あのね、私もハマんなくて、なんでだろうってちょっとね、1個だけ思い当たるのがあるんですけど、はいはい、ちょっと言ってみていいですか。
はい。
どっちもね、結構マッチョなんですよね。なんか男性中心っぽい感じがすごい苦手なのかもしれないって。
なるほど。あ、それは確かにそうかも。そう、なんかね、なんだろ もうなんかメンタールームと何が違うんやろなぐらいで考えてたんですけど、
うんうん、
それはでもあるかもしれないですね。
そう、最近ねちょっと それに理由に思い当たってちょっと腑に落ちたっていうのがありましたね。あとは最近結構いろんなちょっとバラエティに富んだ内容のでやってるんですけど、教養系のクロニクルの番組があって、うんうん、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、それの2年くらい前かな、
うん、
古典の深井さんが出てた時があったんですよ、
うん
うん、その時の仏教編と資本主義編だったかな、
うんうん、
それはめちゃくちゃ面白くって、何回も繰り返し聞きましたね。
あ、そうなんです。
はい、仏教編は実験寺院っていう京都にある曹洞宗だったかと思うんですけど、お寺の松並龍玄さんっていう方が、
ああはいはいはいはいはい、
うん、仏教のことめちゃくちゃ面白く分かりやすく話してくれてて、もう本当にシンプルに面白かったのと、
なるほど、
資本主義編は橋本大三郎先生っていう、これも正真正銘結構ご年配のおじいちゃんなんですけど教授って感じの
、
そのなんか語り口がすごい面白かったし、昔の頭いい人って喋るのがこう一個一個のセンテンス短くて分かりやすいっていう感じの方で、すごい勉強になったし面白かった記憶がありますね。
なるほど、
まだ聞けるのかな、これ
探してみます。
最近はなんか結構北欧がテーマだったりとか、なんかいろいろ言語とかいろんなテーマでこの番組やってるなっていう気がして、最近はあんまり聞いてないんですけどね。
確かに松並龍玄さんの話はメンタールームの方でも、
ああ、
野村さんが触れてらっしゃって、
そうです、
ね、面白そうやなと思ってたんですけど、
あ、そうですそうです、言ってましたね、確かに。本出してますからね。
そうそうそうそう。
うんうんうん。ああ、そうそう。ちなみにみんなのメンタルームの設楽さんが出してる、畳人という選択っていう本
を、
うんうん、
あ、はいはいはいはい。
一応、買ってみたんですけど、まだ読んでないかもしれない。
は
い、
あ、そうなんですね。
なんか設楽派と野村派とかたまにリスナーさん言ってるじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、ダラーか野村か言ってますね。
小崎さんはどっちかというとどっちとかあるんですか？
なんか自分と優子さんもそうか、2人の年ちょうど真ん中なんですよね、
うん、ああそうですね、そうそう、う
ん、野村さんが4つ下で設楽、うん、さんが4つ上なんですね、
うん
うん、でなんか多分どっちにも共感できるところと、ちょっと世代違うから視点が違うところとあって、なんですけど、
うんうん、
自分は性格的には野村さんよりだと思うんですよね、うん、多分。なんか、どっちかというと、理屈っぽいというか。
ロジックで。
ロジックで、うん、そうですね、固めていくタイプなんて、
はい、
でもなんか、しならさんのなんか、ダメ人間なところとかをすごい共感できるところがあるので、そう、この人めっちゃ好きやなと思いながら、ちょっと聞いてます。
なんか、おおらかでいいですよね。
そうですね。
今回はダイエット結構続いてるっぽい感じ
ですね。そうですね。そうですね。そうそうそう。なんかちょっと時々エピソードで出てくるなんかこう寂しがりなところとか 海外一人旅ができるかできないかみたいな多分話を
ああ、
してた時に、俺は無理だな、みたいなこと言ってて。
ねえ。でも、畳人なんですよね。なんかあんま
そうで
り、
すね。
ね、そんなイメージないけど。仕事はもうすごいチャキチャキ片
そうで
付け
す
てい
ね。
かれるんでしょう
そ
ね。
う。
ね。
多分ね。
ちょっと、神崎さんのこと、いろいろ聞きたいんですけど、これは言えませんってことはもう全然、言っていただけたらなと思うんですけど、ちょっと聞いてみてもいいですか？
どうぞどうぞ。
尾崎さん、私寝てないんじゃないかなって思ってるんですけど 結構その、なんていうか、X とかで、こんな、これあっちで言うと何時なんだろうっていう時間にポストされてるのを発見するんですけど
そうですか。
寝てま
そうです
？
すかね。いや、夜10時に寝て、朝5時とか6時に起きるっていう生活をしているので、そうですね。あるかな。そうです。寝てますよ。
今6時ですよね、朝の。
今はそうですね。朝6時ですね。
6時はあれですか、寝起きですか？起きてからちょっと時間経ってる感じですか？
いや、今日は、
はい。
あれなんですよ。ゆうこさんの、
はい。
スタイフがあると思って、
はい。
夜中に、1時間おきに4回ぐらい起きました。
やだー、どういうことですか、それ。え？
なんか緊張して。
緊張 申し訳ないっすね。
なんか、なんだっけ？ 10 時に寝て、起きたら12時で。その次起きた1時で、2時、3時っつって、なんかね、4回ぐらいしたんですよ。もう全然寝れなくて。ね、何喋ろうかなとかすごい考えてる。そうですね。でもいつもぐっすり寝てますね。5時半ぐらいに大体もう勝手に目が覚めるんで。
そうなんですか。なんか睡眠をなんか妨げてしまって、すいません、
いいえ、
私の。
とんでもない。とんでもない。
結構日本のね、ちょっとお仕事関係なのかわかんないですけど、その IT 関連のポストとか、コミュニケーション取られてるのとかも見るんですけど、その日本の人たちとのね、コミュニケーションも時差があるから、
そうですね。
ちょっとリアルタイムにっていうのは難しいですよ
そうです
ね。
ね。ロサンゼルスと日本って16時間ビザがあるので、で、大体その、なんていうんですかね、こっちの午前中は日本の皆さん寝てらっしゃるし、で、こっちのお昼過ぎぐらいから、なんとなく早起きの人がポストし始めるみたいな感じなんで、まあ、リアルタイムはそうですね、難しいところが結構あるんですけど、
そちらの現地の方で取得できる情報とかコミュニケーションだと、やっぱりこう、なんていうか、ちょっと物足りないなっていう感じがあるとか、そういうことでですか？
でもこれあれですね、シンプルにアメリカに友達がいないってことだと思いますけどね。
私の勝手なイメージは、そのアメリカの方が何でも情報が早くて豊富でっていうイメージだったので、なんかそう、現地のコミュニケーションの方が結構学びとかそういう面ではあるんじゃないかなと思ってたりしたんですけど。
そうですね。だから、まあ、X で言うと、その自分の今のアカウントって、まあ、日本に住んでた時に、なんだ で、もちろんその、なんていうんですかね、例えばそのアメリカにいる IT のエンジニアさんとかと、つながろうと思うと、
うん、
X で情報取りに行けばいいんですけど、
うん、
あの、なんていうんですかね、交流しようと思うと、まあ、英語でね、
うん、
ポストをしないといけないじゃないですか。
うんうん、
でそうすると、日本語で今までやってきたアカウントで、いきなり英語でポスト始めると、
うん
うん、違和感、そっちに違和感があるんで、はい。なんか、そう。で、まあ別でね、英語のアカウント作ってっていうのもちょっとやってるんですけど、
はいはい。
まだなんか、そこまでその、なんていうんですか、まあもちろん情報は取りにはいけるんですけど、
うん、
なんか誰かとこう、意見を交換したりとかっていうところまではまだ、いけてないので、
うんうんうんうん、
っていう感じですね。
なるほど。職場は、あれなんですか、その、なんていうんですか、現地法人っていうか、日本の人がたくさんいる職場というか、もう本当に英語圏のアメリカの人たちがたくさんいる職場って感じなんですか？
ね、職場半々ぐらいですかね。日本の人半分、ローカルの人半分ぐらいですね。
で、言語は英語ですか？
そうですね。社内を公用語は英語ですね。
すごいですよねって思っちゃうんですけど、よく言われませんか？
何がですか？
だ、転職されてアメリカに。
そうですね。転職されてアメリカに2022年参りました。
すごいですね。なんかそれはシンプルにすごいなって思うんですけど、そうでもないですか？
すごい、すごいです。そうですね。なんか、あの、無謀なって言ったらあれですけど、
うん
うん、なんか、そうですね。地に足のつかないことやってんなっていう感じ。
それこそなんかメンタルームで話題になるような体験をされてると思うんです、
ね、確かに、そうそうそう。最近なんかね、あの、それこそ野村さんが海外移住とかの話をされてるから、そうですね。なんか、うん。
ね、
なんかの、なんかの興味がこっちに来ないかなって思って
なんか言ってましたよ、野村さんが。なんだっけな、海外移住するときはいろいろもう調べて調べて、
うんうん、
解像度上げまくっちゃうと絶対いけないから、うんうんうん、もう解像度低い状態でエイヤーで行った方がいいみたいなこと言ってましたよね、
うんうんうん、それはね、すげえわかると思いながら聞いてました
いやでもあれですよね、ご家族も一緒に行かれたんですよね。
そうです、そうです、
ね、そこはなんか大丈夫だったんですか？もうすごい、あの、家族会議が何回も開かれてみたいな
これはね、まあ家族会議はもちろんしましたけど、
うん、
なんかね、まあ多分、
はい、
自分がちょっとメンタル崩してたっていうのがで、
うん、
で、あの、そう、この間スタイフでもなんかアメリカに来た経緯って喋ったんですけど、うんうん、なんか、その前の会社でなんか仕事ちょっと頑張りすぎて、
うん、
で、休職したんですよ、もうしんどくなりすぎたから。
うん
うん、で、まあ、いつまでも休職してられへんから、次何しようかなって思った時に、
うん、
海外住みたいなと思って、
うん、
なんか海外住むってまだやったことないなって思って、
はいはい、
で、そう、あの、やりたいなっていう話を、まあ、家族にはしてってっていう状況だったんですよね。
うん、
うん、なんで、あの、なんか多分その何もかも順調に行ってたら、多分あんまりそこは あの今回ほど乗っては来てくれなかっただろうなと思います。
なるほど、休職されててアメリカ海外行ったことないなっていう、その思考がそこに飛ぶっていうのが私は自分の中では経験がないのでそういうもんなのかなと思って
そうですね、うん、そう、なんか、そう、すごい、だから当時ね、うん、めっちゃ考えてて、まあ、あの、仕事ね、休んでたら、考える時間はひたすらあるんで、
うんうんうん、
本読んでる か、なんかね、あの、なんか、もうぼーっとしてるかしかないんで。
うんうん。
うん、で、なんか、次どうしたらいいんかなって思ったら、なんか、その、やりたいことやった方がいいんちゃうっていうアドバイスをくれる人がいて。なんか、その、例えば今まで自分が IT 系の仕事を、まあ、ジョーシスっていう社内 SE の仕事をしてきたっていうのがあって、
うん、
まあ、ちょっとそれから別の、なんだ、サポートエンジニアっていう仕事に転職をして、
うん、
で、そこでちょっと頑張りすぎちゃってっていう流れがあって、じゃあまたジョーシスに戻るのが、
うん、
あの、なんて、順当なんじゃないかっていう見立てがありつつ、
うん、
なんかでも、それって、なんか、なんだろうな、別にその、やりたいと思ってやることではなくて、
うん、
まあ、無難やからそっちに戻った方がみたいな、
うん、
視点でしかなくて、
うん、
なんかそれあまりピンとこうへんなと思って、
うん、
うん、で、なんか、まあ、いろんな人と喋って、一体、ほんまにやりたいことって絶対あるはずやから、なんか、探した方がいいんちゃうみたいなことを言われてたんですよね。
うん、
で、なんやろうなぁと思って。で、うん、そうですね。そっからはもう、あ、ピンと、あ、そうや、海外住みたいわ。はい、そうですね。
今振り返ってみても、あんまりその思い切った決断行動だったなっていう感じはあんまりないですか？
自分の中では結構地続きな感じがあるんですけど、周りの人に言うとね、なんか、えらとっぴなことしはってっていうリアクションをされるんですけど、そう、自分の中ではそうですね。
地続き
ですね。なんか、まあ、海外に住める、ポジションはないかなと思って転職活動して、
うんうん、
で、何個か受けたら内定が出て、たまたま勤務地がロサンゼルスだったっていう。
海外に移住してやってみてどうでした？
なんか、楽しいんですよ、基本的には。
あ、いいですね。うん、楽しい、うん。はい。
そう、なんだろうな、なんかね、自分の、すいません、自分の話ばっかりしてるんですけど。
いや、全然。
はい、なんだっけ、なんか、自分のその、うん、主に仕事の、
うんうん、
キャリア的な、目標というか、大きいテーマみたいなのがあって、
うん、
なんか、どこ行っても人並みように通用する人材になりたいってずっと思ってるんですよ。
うん、
どこにはめても、わりかし、うまくはまるな、こいつっていう風に、自分の中でなりたいと思ってて、
うん、
で、なんか、話すと長くなりすぎるんで、走りますけど、
はい、
今まで、日本の、まあ、JTC っていう、
はい。
はい、ドメスティックな環境で5年ぐらい働いて、
うん、
でその後、日本にある、ドイツ系の外資の企業で、8年ぐらい働いて、
はい。
で、まあ、日系も知ってるし、外資も知ってるっていう、
うん
うん、状態になって、そこから、サポートエンジニアっていう、職業に移って、
うん、
社内 SE じゃない環境も知ってるっていう状態になったので、
うんうん
うん、で、なんか、最高にその潰しの効く人材って、
うん、
あと何が埋まってないかなと思ったら、日本しか知らないから、
うん、
海外も知りたいなっていうところで、
うん、
アメリカに来たみたいな。
うん、もう最強ですね。
そう。で、そうですね。だから、うん、なんかそれが、まあアメリカっていう日本と全然違う環境でもやっていけてるっていうのが、
うんうん、
なんて日々積み上がってるので、
いや
そういう点ではやりたいことができてるしなっていう、うんうん、はい、感触ですね。
それはもうキャリア目標達成した状態と言えるんですか？
なんかね、若干ね、達成してしまった感じがあるの。それがだからね、次どうしようかなっていう感じなんですけど。
そうですよね。次の目標。
うん。
あ、ちなみにあれですか、目標は立てたいタイプの方ですか、神崎さんは。
うん、目標は、ぼんやりと意識しつつ、うんうん、はっきりと言語化はしない派です。
あー、わかります。
私はこれが目標ですって言っちゃう、うん、もしくは掲げてしまうと、
うん、
もうなんか、縛りが生まれるじゃないですか。
うんうん
うん、縛りの次には追い目が生まれるんですよ。
追い目ですか？
追い目、追い目、あの時はこう言ってたのにな、にすぐなるんで。
なるほどね。
あんまりね、言わないですね。だから、今年の抱負とか絶対立てないですね。
うんうんうんうん。なんとなくこう、ありたい状態とか、向かいたいところみたいなのはぼんやり。
うん。そうですね。
なんとなく定めつつ。って感じなんですね。
そうですね。
いや、じゃあめっちゃ気になりますね。次にどんなことを目指すのかっていうのがね。
そうですね。一応でもね、なんだっけ、去年から管理職やり始めたっていうステージなので、
はい、
今まではどっちかっていうと管理職っていうものに背を向けてた感じになったので、
うんうん、
でなんか去年なんかのきっかけでマネージャーお願いしますって言われて、
はい、
はい、で転職先でもマネージャーをやってるんですけど、
うん、
はい、なんかその人のマネジメントとか、まあね、お金のやりくりとかっていうところはキャリア的には結構新しいステージなので、あ、まあ、そこを乗りこなしたいなっていうのが当面の目標ですね。
やってみてどうですか、管理職。
管理職、いや、意外と、なんていうんですかね、なんか自分がそのめちゃくちゃハードル上げてた割には、意外といけるなと。
やる前は自分でなんかハードル上げちゃってたって感じですか？管理職とはこうあるべきだみたいな。
そうですね。なんか、いや、自分みたいな部下絶対嫌やなと思ってたんですよ。
自分が部下だったら
自分が部下やったら絶対上司になりたくないなって。
どんなところからそう思うんですか？
いやー、ってなんかわかんないですけど、
うん、
男同士の感じなのかわかんないですけど、ちょっとね、今までの自分と上司との関係を考えてみると、
うん、はい、
なんか、なんだろう、反発心とか、なんか、なんて言うんですかね、その、自分よりすごいおこがましい、すごい嫌なやつな言い方なんですけど、
はい、
なんか自分より賢くない人に支持されたくないみたいな、
うん、それはちょっと
すごいおこがましい、
いや、
おこがましいマインドなんですけど、なんかね、そういうのがこうふつふつと湧いてくるんですよね。
めちゃくちゃ共感します。私もそれなんですよ。本当嫌ですよね。そう。だから、わかります。
なんで、なんか、そう、なんか、指示に妥当性があるかないかとか、その、なんか、言ってることに根拠がちゃんとはっきりしてるかとか、
うん、
なんかそういうところを、 割とね、厳しい目で見がちなので。で、実際そう納得いかなかったらちゃんと噛みつくっていう。そういう部下でやってきてるので、なんか、いや、こんなやつおったらめんどくさいなーって思って、マネージャーはやりたくないっていう。
なるほど。で、どうでした？神崎さんみたいな部下いました？
今んとこいない。今んとこみんな素直。
なんかそこも結構共感しますね、私。そう、自分みたいな部下いないんですよね、実は。
そうでしたね。そんなめんどくさい部下、自分以外にいなかったっていう。
なんかやってて楽しいとかちょっと難しいなとか今パッと思い浮かぶことで何かありますか？管理職やってみて。
そうですね、そう、なんだろう、なんか視点の違いみたいなのがやっぱり、
うん、
メンバーとマネージャーやとあって、
うんうん、
なんか、どこの枠だけ切り取ってみると間違ってるように見えるんだけど、
うん、
もうちょっと引いてみると、
うん、
なんか別の利益のためになってるんだよみたいなことって多分、
うん、
そのなんか、オペレーション単体で見ると、
うん、
なんか筋が通ってないように見えるかもしれないけど、
うん、
もっと大きいルールの中では正しい行いみたいなのがあって、
うん、
なんかそれってマネージャーの視点から見えな、しか見えなかったりとか、
うんうん
うん、なんかそこの視点の違いっていうのが、
うん、
多分そのメンバーがそれぞれやってるオペレーションとかで生まれてくるので、
うん、
なんかそこのコミュニケーションを常にこう取らなきゃいけないっていうのが、
うん
うん、あるなっていうふうに思っていて、
うんうん
うん、でそう、そうですね、コミュニケーションで言うとその人によって必要なコミュニケーションの頻度とか、うん、なんだろう、厚みみたいなのが違ってくるので、
はい、
なんかそれを割と常に考えないといけないなって思って、うん、で、そういう頭って今まであんまりメンバーの時は使ってこなかったので、
うん、
なんか、そうですね、平等に不平等というか、なんか差別と区別みたいな感じだと思うんですけど。
いやー、なんかわかるかもしれないなと思いながら聞いてたんですけど、なんかあの私結構その物事をその考えたり進めたりしようとする時って全体がこうだよなみたいなフレームを決めて、で、今知ってる自分の情報をパチパチ配置して、あ、ここがわかんないから今ちょっとなんか困ってんだなとか自分動けないんだなみたいなのを見つけて、
うん
うん、確認するとか、上司と確認したり、うんうん、あの、横の部門と確認したりとかやるんですけど、その、部下の時は、自分が部下の時は、自分の中でフレームを作って、で、パチパチってやって、空いてるところを見つけて、そこをピンポイントで聞けばいいっていう感じだったんですけど、上司とか、まあ、管理職になった時に、その、自分が持ってるフレームの中で、わからない情報の方が結構多いっていうか、
そうですね。
はい。で、部下の時より、そのフレームって結構こう広かったり、結構複雑だったりする部分を、でも上司と部下と会話することでこのブランクになってるとこ埋めていきたいって思った時にそのフレーム自分が見てるものとか解像度を部下と共有することがこんなに難しいんだって
そうですね、
はい、その壁が結構ありましたかね。
うんうんうん、
はい、でなんか部下やってる時もその、まあ、 上司にその質問してなんでそんなこと聞くのみたいなこと言われて、あ、じゃあしょうがないなと思って、こう、こういうことを考えてて、ここが知りたいんですみたいな説明して、わかんない上司だったりすると、あ、やっぱこの人アホやなみたいな。なんかそうやって切り捨てていければよかったんですけど、逆の立場になると、はいはいはい、やっぱ切り捨てられないじゃないですか。
うんうん、
だから、そうそうそう、あの、分かり合おうという気持ちが、あ、気持ちにならないと、あのチームを引っ張るっていうか動かしていけないなみたいな、なんかそんな壁があった、
うんうん、
結構分厚い壁があったなっていうのを今思い出しました。
そうですね、あのだから特定の業務ってそれをやってる本人とかの方が絶対詳しいじゃないですか、
うんうん、そうですね、
特定の分野とかね、
うん、
でもマネージャーって別にね、日常的にそのレベルまで降りていってるわけじゃないから、
そうですね、
絶対そっちのメンバーの方が詳しいし、
うん、
よくわかってる、
うん、
なんですけど、マネージャーとしてはそこの情報というかね、そこのプロセス全体に責任を負ってるみたいなのがあるので、
うん、
なんかね、いやお前より俺の方がわかってんのになんでお前が口出してくんねんみたいな状況って多分
そうそう、
そう絶対生まれるんですけど、
うん、
だからそこでやっぱり必要なのはコミュニケーションですよね。
ですね、うん、
うん、
いやわかります。人に合わせてそのコミュニケーションのなんていうんですか、プロトコルとかね、よく言われますけど、
はいはいはいはい、
変えていくっていうのもやっぱりなんか上司の立場になってからなんかちょっと気をつけるようになったなとか私はそんな風に思いますね。でももうなんか最強じゃないですか。ますますいよいよ小崎さん管理職もなんか全然やれますぜみたいなことになったらその先は何があるんですかね。
先は何でしょうね。まだでも多分足りてないところ埋めに行くんだと思うんですけど、わかんないですけど、でも、まあ、今のところやれる気は全くしてないんですけど、
うん、
あの経営とかそっちの方の知識ってないんで、
はいはい、
なんかもう管理職っていう目線でやることなくなったら、
うん、
そっちに行くのかなとかしますけどね。
あ、いいですね。
うん、なんか、なんとなく周りの優秀な人たちは、
うん、
ここから先 MBA を取りに行く流れ。
なんか、そういう流れありますよね。
そうそう、流れがあるんですけど、でも今のところ、今の自分が立ってるところと、
うん、
それはあんまり続いてる感じがしないので。
ああ、そこは地続きじゃないんですね。
そこはね、地続きじゃないんですよね。
すごいな。太平洋は地続きだって言ってましたけど、日本
と そうそう、太平洋はね、そう、日本と西海岸、アメリカ西海岸は地続きでした。
あ、でも私今グロービスの短歌生なんですけど、結構ね、あの海外から参加してる方いますよ。
あ、そうなんですね。
うん、アメリカにあの転勤してる人で参加してる人もいますし、
すごい。
あ、そう。あとやっぱアジア多いですね。
あの、
シンガポールとかインドネシアかな、からも何人かいらっしゃってて、私はオンラインクラスなので結構いろんな、ほんとグローバルないろんなところから参加してる人が結構いますね。
うん、
なんかもうほんと困りますよ。みんな優秀そうに見えるっていうか、多分めっちゃ優秀な人が来てるんですけど、ほんと泣きそうになりました、初日から。
それは、え、なんですか、この人めっちゃ頭の回転速いとかそういうことですか。
あ、そうですね、みんな回転速いなって思うし、なんかコミュニケーションも上手なんですよね。 生徒同士でそのお互いの課題とかアウトプットに対してフィードバックをしないといけなかったりするんですけど、あのなんていうかすごくあのアサーティブなんですよね。なんていうか、
なるほど、
そうそうそう、はい、指摘っていう感じじゃなくて、あのちゃんと受け止めつつ、ちゃんとその気になった部分を伝えてくれるみたいな、優しさが溢れてるフィードバックをするっていう、すごい上手な人ばっかりで、
逃げ場がないやつですね。
ついていけるのかなって本当思いますね。うん、いやでもきっとあの地続きだなって思う時が来ますよ、神崎さん。
来ますかね。
来ます
よ。来ますかね。
はい。私はやっぱ日本とアメリカはちょっと地続き感はないですけど。なんかすいません、私が聞きたいことどんどん聞いてしまった時間だったんですけど、なんか神崎さんの中でこれちょっと話しときたいなみたいなこともしあれば。
あのスタイフ初心者なのでちょっとね悩んでて、
はい、
でなんだろう、なんかゆうこさんが、
はい、
やられてる、なんだろうな、なんかモチベーションっていうんですかね、なんか、
うん、
音声配信をやるなんか原動力みたいなのって何ですか、
うん、それはその質問の裏側にある小崎さんの悩み的なものっていうのは、
はい、なんだ、なんか喋りたいこと喋った方がいいのか、
はいはい、
もうちょっとな、まあ、具体的に言うと、
ええ、
あのなんだろう、なんかよくテーマを絞った方がいいみたいなことを言われるじゃないですか。
ああ、
なんかし配信するときって、
はいはいはい、
なんかあれもこれも喋るんじゃなくて、はい、もうこの人はなんか俺について喋る人、ビジネスについて喋る人、
はい、
本について喋る人とか、
はいはいはい、
そういうのを多分決めた方が、
あ、
なんか人がこう集まってきやすいみたいなのがあるんですけど、
はい、
うん、自分だと多分なんかアメリカっていうテーマに絞るとか、ね、
あ
の方が多分なんかとっつきやすいのかな、
あ、
だからそっちに絞った方がいいのかなみたいなのありつつ、
うんうんうん、
でもなんかあんまりなんだろうな、そればっかりもやりたくないなっていう自分もいるんで、
うんうんうん、
なんかどうしようかなでちょっと揺れてるんですけど。
ああ、なるほどですね。私がどうやってその自分のなんか配信のテーマとかを決めているかってことですね。それはあの仲良くなりたい人がなんかペルソナみたいなのがあるんですよ。で、そういう人が聞いてくれることってなんだろうを考えてると思います。で、もうちょっと言うとそれってあの私は結構あれなんですよ、人の輪をこうわーっとたくさん広げていきたいというよりかは、あの、うん、結構少数でいいやって思うタイプなんですよね。
うん、
でそのなんていうか自分とノリが似ているとか、あのね、最初の話もありましたけど、アンテナが似てるとか雰囲気が近いとか、多分自分が所属しているそのなんかそういうなんかなんていうのセグメント的なところにいる自分とは違うけど自分みたいな人と多分仲良くなりたい、
うんうん、
みたいなのがあって、 で、そういうなんかちょっとしたペルソナがあって、それそういう人が聞いてくれるとしたらなんだろうと、自分が興味があって楽しく話せることはなんだろうを重なる部分を話してる気がしますね。伝わりますか？
いやー、いいヒントをもらいました。なんか確かにちょっと今ね、言うことの話聞きながら思ったのが、誰に向けて喋ってんのかみたいなのが、
うん、
なんか結構ねブレてるんですよ。
おー、はい。
で、なんだろうな、うん、なんかそこをなんかもうちょっと解像度上げた方が、
うん、
なんか自分の中からスムーズにこう出てきやすいのかなっていう感覚が、はい、ありました。
ああ、そうですね。だから広くこうマスを意識するのか、ちょっとこう狭い部分にフォーカスするのかとかもあると思いますし、
本当にゆうこさん、ちょっと聞きたかったのが、
はい、
自分ライフのなんか収録するときにね、
はい、
めっちゃ撮り直すんですよ。
あ、そうなんですか？
何回も何回も撮り直すんですよ。
はいはいはいはい。
で、ゆうこさん基本何回か収録って何回かします？
いや、基本は1回ですね。
はい、なるほど。
何が気になって撮り直しされるんですか？
なんかね、いやもう、なんだろうな、あ、なんかもっと上手に喋れ、もっと上手に喋れたはずと思って。
あ、なるほど。そ
う
です
ね。うん。
それは、わかりますね。あの、本当に、初めてすぐぐらいの時は上手に喋りたいと、思ってる自分がすごくいたなというふうに思うんですけど、あの、上手に喋ることはあんまりその目的ではないなと気づいた時がなんかあった気がしますね。
なるほど、なるほど。
ええ、もう
網がありますね。
いや、もう味ですよ。味と言ってしまえばどんなものでも。
なるほど、なるほど。
はい。
ちょっとつたない感じも自分の味やしっていう。
うんうん。
そうですね。
そうですね。あ、でも話してて思ったのは、なんかそうやって結構自分と向き合うことでもあるじゃないですか、声を聞いたり。
そうですね。うんうんうん、
はい、なんかそうやってこうどんどん、なんていうか、メタ視点を取りつつこう自分の内面を知っていくみたいなことが多分私は楽しいのかもしれないなと。
あ、なるほど、なる
ほど、はい、思いました。いや、めっちゃ気づきですね、それは。
ありがとうございます。ヒントをもらえた。
ヒントになってればいいですけど。補足すると、はい、あの、やらないことは最初に決めたんですよね、スタイフで。
あ、そうなんですね。
はい、はい、あの、悩みの共有はしないでおこうって思って
。
はい、あの、
その心は
あの、なんていうか、たまにちょっと漏れるぐらいだったら全然いいと思うんですけど、なんか悩みとか、その愚痴とか何かしらのこう、よろしくないものに対して語るみたいなことで共感していくと、
うんうんうん、
その共感はきっと自分を攻撃することになるだろうなって思ったんですよ、いつか。はい、それはちょっとしんどいなと思ったので、あんまり批判とか悩みとか、はい、そういうのはあの、しないように、あと強い意見も言わないようにしようっていう。
あ、なるほど。
はい、 とにかくこう自分に優しく優しい環境を作ろうと思って、そんな風に決めましたね。
なるほど、
ええ、
いやー、わかりますね、それは。そうですね、
そう、回り回ってみたいなことあるじゃないですか。
回り回っては絶対ありますね。そういう人たちを呼び寄せちゃうっていうのは。
あ、そうそうそうそう、
ありますよね。
ですね。で、なんかそうじゃない時もあるじゃないですか。なんか、
うんうんうん、
あのこう頑張ろうねとかってこう慰め合うのってすごい素敵だなと思うんですけど、
うん、
そうじゃない時にそういう感じで来られるのは辛いみたいな。めっちゃわがままなんですけど。
いやー、でもそうですね。
はい。というのは最初の方に決めたような気がしますね。なんかやっぱ声でつながると結構ディープなところまで行っちゃうんですよね。
確かにそのさっきの話じゃないですけどね、声の感じから顔まで想像して、
うん、
なんかね、その裏にあるかその人のライフスタイルみたいなところまで勝手に保管されちゃってみたいなのって多分あると思うので、
そう
か。じゃあなんかめっちゃそのネガティブが自分の中にあってみたいな時は、
うん、
あえてその配信とかをやんない。
そのネガティブを配信するっていうことはやらないと思います。気分転換のためにやることはあると思うんですけど、
はいはいはい、あ、なるほど。ネガティブをそのまんま持ち込むことはしない。
そうですね、なるべくしないようにしてますね。
なるべくしないようになところでいろいろ連想してしまいました。
たまにありますよ、ブラックな。
なんか、ね、自分もね、あんまり性格がよろしい方ではないので、そっちをもっと聞きたくなっちゃうんですけど。ブラックユウコさんもっと欲しいと思ってた。
いや、それも私も神崎さんタイプなんで、私もそういうの好物だったりするんですけど、なんかそういう人にはなりたくないっていう、なんか、
あ、なるほど、そうですね。そういう文人もあっていいけど、
まさに
それはあんまり広げたくはないっていう。
そうそうそうそう、そうそう、チラ見せぐらいに、うん、しとこうかみたいな。そんな感じですかね。
あの感じですかね。
どうですか、もう1時間ぐらいになりますけど、あれですよね、神崎さん初めてコラボ、
はい、そうですね、初めてですね。
どうでした、やってみて。
こんなんでいいのかっていう感じが。こんな、え、大丈夫かしらっていう感じがすごいしてます。
いや、こんなんがいいんだと思いますよ。
ですね、そうですね。
か、でも嫌じゃなかったらまたお話できたら私は嬉しいなと。あ、もう
ぜひ、ぜひぜひ。
なんか足は固まってる同士で話すのってあんまり楽しくないんじゃないかなって思ったりするんで。
あ、なるほど、確かに。そっかそっか、立場ができちゃうと。
そうそうそう
そう、そうですね、守るものができちゃうと。
そう、なんかグラグラしてるスリルをこう共有しながら、そっちも大丈夫ですかみたいな、こっちもグラグラしてるけどみたいな。
ごちゃまるの方がね、
なんか
面白いね、
はい、かなと思いました。
なるほど。はい、いやいや、ぜひぜひ、ひろこさんさえよければ。
いや、私も神崎さんさえよければ。でも次はちゃんと寝てもらえるように、なんかどうやったら ね、1時間おきに起きちゃうのは本当申し訳ないんで。
そうですね。いや、仕事でもこんなこと絶対ないのになと思って。
ますます申し訳ないですね。
すごい。でもなんか、そうですね。週末の間、考えないように考えないようにしてたんで。
ああ。
考えても、なんか、緊張するだけだから。考えない、考えない、考えないと思って。なんか、あんまりそっちにフォーカスを向けないようにしてたんですけど。ダメでしたね。寝始めたらダメでした。
まあでも、一回やってしまえば多分もう、なんていうか。
そうですね。
慣れると思うんで、ぜひあのスタイフにいろんな人いらっしゃるので、あの、はい、いろんな人と話すのもすごい楽しいと思いますし、
そうですね、
うん、同じ人と定期的に話すのも結構それはそれで楽しいと思うので、
なんかぜひとも、
ええ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、なんか話し足りないとか言っておきたいことどうですか？
ね、いや、いっぱいあるんですけどね。あるんですけど。あの本の話とか、仕事のテーマで、このこれについてみたいなの
は
ね、
はい、
あるあるんですけど。この後仕事なんで。
あ、そうですね。いや、なんか、じゃあそれを今度話しましょうよ。本の話とか。はい。どの本の話なのか、ちょっと後で教えてもらって。
あ、わかりました。
はい。じゃあ、終わりますかね。これからお仕事ですもんね。ああ、すいません、朝から。でも、私は、すごく楽しい1時間でございました。
あっという間でございました。
本当にありがとうございました。はい、ということでこの辺で終わりにしようかと思います。はい、はい、じゃあ小関さん、ありがとうございました。
はい、
はい、聞いていただきありがとうございました。引き続きコラボしてくれる人を募集中です。ちょっとでもやってみてもいいかなっていう気持ちがあったら連絡ください。よろしくお願いします。ではでは。